テフルクイズ。
ちょっとすみませんね、ちょっと今花粉症の毛がちょっと出てきてるもんで。
ああ、やっぱ飛んでる。
うん、
俺分からん。ああ、なんか言っとったな、そっか、先週は。うん、花粉がひどいとか言ってる人
だった。そう、喉がね、まあ、今天気悪いから幸い助かって
る。ああ、やっぱそうなんよね、
うん、
あれなんか2、3日前に強風吹いてなんか結構花粉飛んでったみたいな。
ああ、そうなんや。
ったその花粉天気予報の花粉の図、うん、に強風の後ほぼ島根にしかないみたいな。
そうなんや。
島根、むしろ島根なんやねん。
助かるなそれ。
とりあえず一旦は飛んでいくみたいね、うん、よし、じゃあ行こう。
はい、お願いします、
うん、はい。うん、はい、ラジオタケレッツのパ。この番組は北陸カナダの片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田、本日は瀬戸さんと2人でやっていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやね、
うん、
最近はね、うん、親父ギャグがひどい親父ギャグがひどいんですよ、私の奥さんが。
ああ、ええ、奥さんがお、ジョジュストリック
本当にね、あのかっこいい、かっこいいよねとか言い出すから本当に困るよねやっぱね、年齢と何か関わるものがあるのかもしれないね。
まあな、よくかどうかは知らないけど、言われるのは、まあ、昔から思いついとったけど、やっぱりそれを我慢しとったのが、やっぱり、ね、年食うと我慢が効かんくなって、
で、まあ、奥さんのとか言いながら、私も同じように言ってるから、
まあね、
変わらないんですし、僕のがひどいんですけど、そうね、思ったことがね、
うん、
口に出ちゃうのもあるし、独り言が増えた。
あ、独り言？
めっちゃ増えた。
ほーん。
し、あとはね、本が読めなくなったというか、音読してしまう。つい最近すごく怒られる。
あ、お子さんおるとまあなんか、でも音読の方が頭に入ってくるとか。
そうだ、だから内容にもよって頭に入れんでいいもの、うん、例えば小説とかやったら別にその黙々と読むんだけど、
うん、
なんだろう、大事なプリントとか。
プリント？
プリントっていうか、まあその情報が詰まって、はあ、覚えなきゃいけないものとか、
は
あ
は
あ、そういうものは口に出しとって気づかんうちに。
うん、
気づかんうちにも気づいとるうちにもあるんやけど、
うん、
それで怒られる、うるさい。
怒られる
し、もしかしたらもうそういう面の羞恥心が弱なってきてるのかもしれん。なんか、誰かに聞かれても構わへん内容だったら、なんだろう。あ、それはあるのかもしれんな。なんか、なんだろう、かっこつけじゃないけど、
うん、
かっこつけはもちろんするけども、
うんうん、
なんだろう、周りの目の気にし方がちょっと変わってきた。
まあまあ、その昔ほどは周りの目を気にしない感じになってるのかな。
いや、なんだろう、この誰と私にしてたっけな、その、うん、宮津さんとかともたまに喋ってて、
うんうん、
なんだろう、人の目を気にする、例えば走るときに誰かおったら嫌だなとか、
うん、
っていうような話をしたけど、
うん、
まあ、そういうのはまあ相変わらずあるんだけども、なんだろうな、うん、こう変に思われてもいいやみたいなとことか。
まあ実際ね、どうでもその赤の他人にどう思われは関係ないっちゃ関係ないけどね、
の部分がちょっと出てきてるのかな。そこら辺がちょっと悪さしてるのかな。
なるほど。
口に出てしまうね。今日も信号待ちの時について喋って横の人びっくりさせたりとか。
お何を喋ったの？
いや、多分会社であんまうまくいかんかったことのことをつぶやいとったツイートしたと思うんやけど。あ、ポストしたと思うんやけど。
リアルツイート。あ、ポストで。X じゃないか。あ、まあ X やけどさ。いいんだいいんだよ、それも。あ、そうだな。信号待ちの時に隣のおっちゃんが急に喋り始めたら、それはちょっと、びくっとなるかもしれない。
とか今日、車さん行ってたんだけど、ちょっと車検で。
うんうん、
もうなんかニュース見て、水原さんのやつを見て、なんでこんなことしたかなって口から出とったね。
あるある。なんか、近所の中華料理屋とかでおっちゃんがなんか喋りながらテレビ見てる。
それ。
特に誰に話しかけるでもなく言って、
そう、
場合によっては逆の別のおっちゃんがそれ拾ってなんか会話がスタートするやつ。
そう、まあ、それはね、新しいなんつうのコミュニティやね。そんなリツイートやねん、それが。それがリツイートってやつですよ。
なるほど、そういう仕組みか。ほんまかいな。はい。
はい。
はい。
はい、という。
という感じで、本日3月22日のもう10時20分ぐらいですね、と。はい。3月22日は、さっき、もう、言っとったけど、はい。
ハッピーバースデートゥーユー。
歌われた
ら。あ、大丈夫これ、あの、
何十年。
だに権利に引っかからん、大丈夫。ハッピーバースデー。
これ誰の著作権や。
はい、おめでとうございます。はい、
私の43回目
の誕生日でしょ。あ、違うわ。あ、違う、早生まれや。
そう、43。
あ、43やん。じゃあ俺がフッケと出会っとったのが幼稚園とかだったらもう全然体格差があったりとかしょったかも。
あ、まさに。だから宮さんがそうやったもん。
あ、そうやね。あ、本当だ、宮さん早いもんね。
そう、ものの2週間経ったら宮さん誕生日よ。
もう1年違うやん。
ほぼ1年違う。からさすがに幼稚園、小学校の頃までより本当に、まあ皆さん普通にでかかったもんね。
の、うん、
まあ、ほぼ1年差はでかいね。
でかいね。
はい、そんなこんなの3月
の準備。おめでとうございます。すいません、はい、僕何にも準備できてない。
そら何も言ってへんねん、もう。
失礼に、はい、もう逆にね、お誕生日いただいたりとかしてたんですけども。
本当、ああ、あれは俺がなんというか、自転車やめんのよって呪いを込めた、呪いのアイテムや。カーズアイテムを投げ捨てるだけだから。だから、皆さんの誕生日もよ準備してるよ。バッドボーイ処分するとか許さんぞっていう。
はい、もうバッドボーイ勝負して新しいのが入ってくるかもしれない。
入ってきたらいいね。
キャノンデールが入ってくるかもしれない。
競技でもロボットなかなかね、高いから
ね。あ、バッドボーイもキャノンデールでしたね。
あ、
まあ、まあ、そうなん、今相場いくらぐらいなの？
ロード？
あの、初心者、これから始めようかなと思ってる方が乗るような、うん、まあ、昔で言うと105よりもちょっと下のティアグラぐらいのコンポで、うん、まあ、今の主流が分かんないんですけども、うん、アルミだったりとかしたらいくらぐらいなのかなと。
多分16、7。
あ、いきますね。
じゃ、多分ちょっと自信はないけども。
前は昔は10万前半とか
やって、ね、で、まあ、ティアグラしたソラクラスならそれであって、そう、10万、まあ、初めての人は10万っていう分かりやすい目安で買って、ね、うん、まあ、実は用品やらなんやともうちょっといくんやけど、まあ、ね、まあ、ったのは今多分10万のロードなくはないんやろうけども、それはもうティアグラの下のソラの下の、ね、今やったらクラリスかな。
クラリス、何、魂じゃねえや、心盗んでったでおなじみのクラリス。
そう、あのクラリス。
あのクラリス、
まあまあ、シマノのロードグレードの一番下になるんかな。うん。
あ、シマノの、あの、名前？
そうそうそう。うん、105の下のティアグラの下の。
セイントとか。
そう、あ、それはマウンテンのコンポや。105の下のティアグラの下の空の、空、もうないんだっけ？まあ、まあいいか、空の下、空の下に混ざって、それがクラリス。
クラリス。
昔2300とかって名前やってるね。
へぇ、
まあいいや。うん、もう、まあ、2x8 かな、8速じゃないかな。
うわ、なんか DIY してそうな。
トップカテゴリー、2x4 やから。そう、一番上のカテゴリー、デュエルアイスが今12速になろうかって時に、一番下8速ねっていう。
まだなってないんだ。だったとっくになってるもんだと思ってたけど、もう、そうでもないんや。11速か。昔は、僕知ってる頃は10速が。
うん。あ、で、から11速。デュエルも12。あるってまで12かな。もう12になってるよ。うん。
あのトップは変わらんのでしょ、トップも下も。
11かな。でもでかい方のギアはどんどんでかな
ってる。ああ、そうなんや。
30
なら、じゃあならでかく、なんかギア数増えるのもまあ分かる。どんだけ間詰めてくるんねんって思った
まあ32とか34まで切るんじゃないかなって裏でも、うん、実際そのトッププロが、うん、34とか履いて山道をくるくるくるっと、うん、回してやったりするね。そう、
なるほど。え、何の話だったっけ？
自転車？なんでだっけ？
ああ、そっか。
まあ、皆さんのバッドボーイ職務は許さへんでって話。
もう、不良構成した匂いをそろそ
ろ。まあでも、あのバッドボーイはそれ、あ、まあまあ問題はあるけど。
あ、バッドボーイというのはクロスバイクのことです。
キャノンデールのクロスバイク。
キャノンデールのクロスバイク。
真っ黒な。なん、まあいいね。いや、なんか、さっきなんか靴の話？靴買った。
あ、ずっと、実はここ一月ぐらい、また、ちょっと前からランニングはちょっと、
まあ、
再開してて、うん、まあ、モチベーのアップと、うん、ちょっと長い距離を走るようにしようかなっていうので、うん、靴が欲しい。
うん、
まあ、まず奥様に、買ってもいいって聞いたら、まだかって言い直りつつもいいよと、そういうのは優しいので、
はいはい、
またかって言って、買わせてとかいただいてから、いろいろ、まあ、検討はずっと前からしとったけど、そこから、じゃあもう買い、ちょっと調べに行くわとか言っていうので、買おうとしておりました。うん、でも、私すげえ優柔不断で、めちゃくちゃ種類をチョイスしてて、これだこれだって、もう一月ぐらいずっと YouTube とか情報を調べて、ね。で、一応ね、靴のメーカーはまあたくさんあります。ランニングシューズのメーカーは大手から結構、そのランニング専門とか、
うんうん、
ナイキとかイベントとかあれば、うん、もっとミズノとか、 まあ、日本では有名みたいな。
ミズノアシックスだったりだし、そうそうそうそう、世界的にはナイキ、アディダス。
そうそう、とか、まだアンダーアーマーとか、衣服のイメージがある、ちょっとそういうランニングシューズもやってたり。アンダーアーマー
って靴も出してるんだ。
やってる、何でもやってる。とか、あともっとマニアックな、なんか、
ホカとか、
ホカとか、オンとかは、うん、昔ちょっと5年ぐらい前はちょっとマニアックかなと思ったけど、今は割と主流。ま
あね、デポにあるもんね。
そうそう、主流で。
うん、
今だと、カルフ。
お、知らない名前が来た。
なんかスウェーデンかどっかのやつらしくて、まあ老舗では、世界的には老舗らしいんですけど、
この KARHU カルフ、
そうそう、
カルフジャパン、ジャパンあるから、まあそれなりに出てるんかな。
とか、あと割と有名ではあるけど、うん、あんましランニングシューズのイメージが少ないサッカニーとか。
サッカニー、
サッカニーは ABC マートに行ったらよくある、あのスニーカーで割とおなじみの、
あ、これか、SAU、
そうとか、
CONY、ソーコニーと言いそうだけど、サッカニーなんだね。
そう、
アメリカ最古のランニング専門ブランド、サッカニー。
アメリカではランニングとしてはすごい、
はあはあ、
日本のアシックスみたいな感じだな。
1898年、すごいな。
で、まず、何ブランドいっぱいあると。
うんうん、
でまあ、その中でブランド力として好きなものが何かとか、うん、あとデザインね、もちろん、
まあね、
うん、あ、まあその前に機能だけど、
あ、
機能があってデザインがあって、うん、あとまあプライス、
うん、
で、まあ、ここまでは一応その情報として集めれるから、どれにしようどれにしよう、うん、あ、機能こんなん言われてる、機能はこんなんあるんやみたいな、
あ、
で、まあ、考えてました、
うん、
でそこからさらに足入れたいなと思って、
あ、実物見るとね、
そうそう、靴特にサイズ感とか全然わからんから、うん、ね、でデポ周り
じゃあデポにあるもの縛りにならん、
まあ、デポとか、まあ、近くにある履けるようなところ、デポゼビオ、まあ、ぐらいしかないよね、
まあ、ABC マートとか、
あ、まあ、ABC マートはもう ABC マートにはその星ランクのやつあんまない、
あ、そうかそうか、もうちょっと普段履きになって、ちょっと
サッカーには ABC しかやってないから、サッカーにはあるけども、うん、まあ、サッカーには今回外してたんで、うん、まあ、概ねデポですね、
うん、
まあ、デポ行って、ね、足入れてどうしようどうしようっつって、うん、この間もちょっと行ってくるわっつって、うん、午前中でオープンとともに入って12時ぐらいまで2時間ぐらいずっと履き続けて
すごいな、
あれこれこれこれ、本当に迷うのよね、
迷うけどそこまで迷えんな、俺はもう途中で嫌になって適当に決めるな、
いやー、そうそう、ごめん、すんげえ迷惑さしてやるね履いては走っちょっとだけ、その小走りして履いては小走りしてみたいな
繰
り
返
して、
ああそんなレベルなんや、なるほど、
そうそう、うん、でもだからそのあんまマニアックなメーカーはもうその時点でもう足入れできんから、
うんうん、
諦めて、
サバレントなかなかね、特に初物は選びにくいよね、
あとここにはごめん向こう忘れた、プライスね、もちろん、
ああ、
そんな高いのは買えないと、うん、もう最近本当何でも値上がりしとって、
まあね、
上を見たら、まあね、たもうもちろんでも高い、
乱収でどんなもん3万ぐらいがマックス、
本当のマックス今知ってるの8万ぐらいある、
それはブラン、なんていうかプレミア値とかじゃなくて、
あ、じゃなくて機能として8万、
わ
お、本当にプロっていうか、そのオリンピックレベルの人たちが記録出すために履くようなやつは8万、
うんうん、まあ、それはちょっと特殊として、まあ、
そうそう、特殊だよね、
あ、本当だ、ナイキのベーパーフライって俺も名前しておくと36,080円、
アディダスのなんとかってやつが8万何本ぐらいする、
まあ、うん、ベーパーフライってなんか一時その、
そうそうそうそう、
あの、箱根とかでみんな履いてますみたいな、
そうそうそうそう、あの辺であのプレートが入ってるんでカーボンの、うん、それぐらいしてて、
うん、
で僕らが、
うん、
あのまだ走り慣れてないというか、
うん、
初心者向け、でも初心者向けの方が逆に高かったり、ちょっと機能としてなんかいっぱいつけないかんし、だいたい2万ぐらい、その豊富に選ぼうと思ったら2万ぐらいの前後、
うんうん、
でまあそれよりもちょっと下、別機能はあんま変わらんけど値段帯的には価格帯的に下のは1万5000円ぐらい、
ああなるほどね、
で1万切るのは片落ち間近とか、
そうやね、
そういう感じかな、う
ん、俺が買ったのどっかその辺だったはず、
そう、うん、あ、何買ったん、
ナイキのなんか俺のデポで履いて、俺の場合ちょっと足の高高とかあるから、もうそもそも入らんで ほぼもう8割方、下手しても9割消えるから、もう履けたやつがもうそれと2つ、もう2つ
の付けなくて。ナイキのコーダーがあった、確か。
の、ナイキのなんかスーパーワイドみたいなやつがあって、それが入れた。あとまあ、なんか、確かニューバランスかな。ニューバランスは大体なんかエクストラワイドみたいな1個あるから。うん、
ニューバランスはね、その、区分けがいっぱいあるから、うん、まあ、在庫の兼ね合いはわからんけども、うん、その、世の中で注文しようと思ったら結構細かくあるらしい、う
ん、ニューバランスは普段履きもしとるからいいんやけどデポに置いてあったまあいや多分売れ残りやろね真っ白やってんてうんこれはと思ってやめた
ああそうなの俺その白欲しかったんだけど
真っ白結構よ
そう
全部真っ白よ
でこの話大事では 僕はもう最終的にデザインを捨てた、
うん、なるほど、
うん、機能とメモには、まず各メーカーが載っとって、
うんうん、
ブランド、デザイン、機能、値段っていう、うん、項目があって、うん、それに丸番が三角をつけてって、買って、どうしようっていうのを考えてて、
うん、
でその中で、まあ、買ったのはナイキなんですけど、
うん、
ナイキはね、これ好みなんですね、
うん、
ブランド三角、
うん、
デザイン丸、
丸、
機能丸、
丸
値段丸、
丸、うん、
だったんだけども、うんこれがまたちょっとトリックがあって、サイズがないのよ。
サイズがない。
そう、欲しい。デザインとして欲しいやつの色味は、結構、ちょっと前の値段、デザインで、
うん、
前の、ロッドなんかな、
あ、
はいはい、のもので、欲しい色はその前期のものしかなくて。で、後期のものは、値段、あ、違うわ、デザインは欲しいほどではないけど、まあ悪くなかった。
うん、
けど、値段が結構違った。
ああ、その、前期後期が半年ぐらいの前の。
そうそうそうそう。
モデルでってこと
そう。で、5、6千違ったから。
おお、結構違うね。
そうねんで。で、まあ、ね、だからこの、なんつうの、デザインと値段が逆転してしまって。
ああ、なるほどね。
で、僕はもうプライスを取って。
プライスを取って。
まあ、機能と、履き心地、まあ、履いた上で一番良かった、履いてここ走った上で一番良かったと思ったからそれは、うん、でそこで迷ったんやけど、うん、でデザインを諦めて、
うん、
もう一番売れ残っとるデザインの、
うん、
デザインというかまあ色味ね、
うん、
のものを選んだことにより僕の足はもう真っ赤っかになってます今
真っ赤っか乱臭でそれは正直珍しい？
いや乱臭派手なのは多いから別に珍しくはないと思うけど僕は基本的に黒とか白とかそういう無難な色の靴が好きやから、
うん、
なんか超ド派手になったね足回りの
あのフットサルとかやってるとあのスパイクとかねあのサルシュは割と派手な色
とかまだ
あるけど
小豆色とかあのワインレッドならまだ良かったんやけど、はいはいはいはい、朱色というか
あ朱色まあ、ま、クリムゾンレッドまでいかんのやちょっとも
う真っ赤かよ
でも真っ赤
真っ赤あのねシャーみたいピンクでもいいしジョニー・ライデンみたいな色でもいいんやけどもあの色はなんや
ない
あのササビーじゃないササビーもまだかっこいいな
サビか
もっともっと赤い
もっと赤いもっと赤い
何やろど赤で赤だけならいいんやけどまだ我慢できないけど、うん、差し色に青使っとってすごくダサいの
赤青
そうだよ
赤青
好きな人がいたらすいませんなんやけど
はあ、赤は確かに珍しいね。ちょっと喧嘩する色。なんか、トリコロールにするんだならともかく赤と
青。真逆ね。なんか、縁が青みたいな。
へ
ぇ色で、デザインとしてはこいつはないかもしれんと思ったけど、その、四五足、
うん、
履いてみた上で、
うん、
ずっと走っとってこれならいいなと思ったやつがそれやったから、
うんうん、
もう、最終的にデザインが良くて、
うん
まあ、で機能としてまず怪我しにくいっていうのが大事だったから長く走って怪我しにくい、はいはい、その中で2つ候補まで選んでデザインで選ぶか走ってみてよかったっていうので選ぶかで迷って、うんまあ、そこでまた30分ぐらい迷ってるねそれ
すごいねちなみにモデル名は
ナイキインフィニティラン4
インフィニティラン
なんか4までいってるしそれなりに有名なシリーズなのかなと
なんだろうねさっきもなんか、確かにナイキの公式見たら、チラチラといたね。
そう。
そか、現行のカラーとなんかグレーとかグリーンが入ってんのかな
のも、
真っ黒もあるね。
そう。まあ、いろいろとか、ソールがちょっとゴム色というか、飴色みたいなやつとかあったりとかして。う
ん、へえ、メンバー限定。へえ。
それが良かったんやけど、 見たら、あれ値段違うやん、なんでやんみたいな。
いやそっか、メンバー限定から22,000円。
でもともとちょっと我慢すりゃてかで安いのいっぱいあったし、
うん、
でもその安いのある中で急にたそこのデザインで高鳴ったのすごい嫌でそれなら違うのにしたいって思ったんやけど、
うん、
でもまあ走り心地一番良かったと思ったしなと思って、
まあまあそれ一番大事な役割、機能的であることが
第一。ああそこどっちかが分からない、本当にデザインで。もう一個やらのやつはデザインすごい良かったん、
うん、ちなみにもう一個は、
もう一個はねニューバランスの、
うん、
ねフレッシュフォームの、860V13
860V13
これでも、うん、多分あんますぐ出てこんかもしれない。なんか色は白となんか白身の、うん、白に小豆色みたいな
差し色みたいな。あこれかな、フレッシュフォーム V13S ってこれかな。なんかナイキの N もちょっとそれで縁取りしとる感じ。
そうそうそう、ナイキ、ニューバランス、
ね、N だからニューバランス15,400円。うん、
そう、それの2つでデザインはすごいそっち良かったんやけど、
あ白いね、俺やったらちょっとうってなるかな。でも差し色あるからいいかな。うん、あんまり真っ白なのかな。
これ、あそれそれそれそれ、うん、はい、その色があればいいなと思ってて、まさにあって、
うんうん、
そのそれもなんかシリーズとしてすごくなんかサポートする、なんていうの、
うん、
内側に足が倒れる傾向になってしまうことが多いんだけども、それを抑えてくれるという、
うん、うん、歌い文句、クッショニングと反発性を高めた二層構造ミッドソール、
うん
うん、
でそいつを迷ってて、
サドルを搭載、足をしっかりホールドする。へえ、
うんうん、結構走ってみていろいろあるのは確かに実際あって、それは結構硬かった。クッショニングあると言いつつも他のやつが柔らかすぎて硬く感じた。けど僕は硬い方の方が好きだから。
内側への倒れ込みを抑える メディアルポスト、
そういうのがあって、まあでも実際履いてても分からんけどね
そういうのもあるのかな。
その場で履いても実際分からなくて、結局長い距離走ってみて、まあね、ああ確かに違う、わーって
試し履きでちょっと10キロ走ってきていいですかって、
うん、そうそう言えんからね
あそうか、そういうのであるのか。いや何か、まあこっちになるか知らんけど、東京の、まあこれトレランの話かな、どっかその高尾山かどっかにそういうベースキャンプみたいなのがあって、
うん、
そこでもうそこほかやったかな、どうやったっけ、まあどっかの靴がもうほぼ全速全から全サイズあって、もう何か何百円だか1000円ぐらいでもう半、うん、その半日ぐらいレンタルできて、でそこで借りた上で買ったら定価も何割引きとかまあとりあえず、まあそれなりにしっかり使い込んで買ってねっていう、
なんか、まあ、まあでも大事やねそれって、まあ、
それぐらいじゃないと本来の意味では
分からん
よ、難しい、
うん、当たり外れあるのは確かに、
まあ、特に上位モデルほどそれなりにみんな個性をつけてきてるから合う合わんが、うん、まあビシッと出ちゃうんだろうね、うん、
なんかね犀川沿いのどっかにもあるらしいよ、そういうの、その金沢で。
それ
あもう何つったら、もうそれもさたまたまさっきネット見とって、あこんなんあるんやと思ったんやけど、
うん
うん、名前が店なんか、なんか何て書いてあったかな、なんか休むとこみたいな、
ああベース
なんか、なんていう表現してもいいか分からんけど、
ランニングステーションって出てきたけど、
あそうそんな感じのやつ、
あランステって言い方するね、なんか大体なんか銭湯とかやったり、
ああそうそんな感じ、そこでレンタルのシューズやってるみたいなのはなんか書いててあって、ああそうなんやと思って
、ああ会員制なんだ会員制で、平日オール会員、前日オール会員、
あそうなんや、
あちょっと集い用もあるか、ビジターで1,100円1回、
うん、
手ぶらセット1650円で、バスタオルとかも使える。
あそれ走った後になんか風呂入ったりとかする施設ってことかな。
ああなんだろうね、施設に出るかな、フロントカウンター、ああレンタルシューズ、本当はレンタルシューズ、更衣室シャワーぐらいかな、風呂まではないのかな、レンタルウェア、喫茶スペース、
ま
あ、あ一応浴場やから風呂あるんだ、で、あ施設でなんていうの、あの
畳部屋、
大
部屋だね。
まあなんか終わった後
宴会するとかね、
うん、ミーティング的な。はあ、これどこにあんだこれ。どこにあんだ。
どこでしょうね。
あ、地図があった。どこだ？
ん？俺のことだわな、履歴。
こう。ん？寺町？え？あんなとこに？
なんか去年ぐらいにできたん。去年か一昨年ぐらいにでき
た。まあ、2023年うんぬんってなんか約款があった。これは、あ、桜橋の近く。西川。なんか、ん？料亭西川の隣。
ピンとこ。家屋のもんなんで。
桜橋とこの下菊橋の間。ああ、あなら、ああ、まあなんか、なんかあるけど、ランステなんだ。
ピンとくるんや。
ああ、まあまあ、この辺は車、特に仕事で、今日も通った。
ああ、そうなんや。
まあ、職場から、カナダ市内、駅の方とか行くときに、まあ、通ったりするね。
まあでも実際、川沿いってめっちゃ走っとるね。
ああ、多いね。
特に今時期のちょっと天気いい日がもう、わらわら。ってすごいなと思って、
ちなみに、レンタルシューズはもう商品名で書かれてるからメーカーが、あ、一応書いてた、ナイキズームフライ5、ナイキエアズームテンポネクストパーセントナイキエアズームペガサス、
あ、ペガサスはちょっと迷った、
アシックスのゲルカヤ
の、ゲルカヤの、あの宮さんの、宮さんはそれの24入ってます、
あ、今29です、
今ごめんなさい、今30で出ます、
あとはニューバランスフレッシュフォーム X テンポ、あ、さっき言ったですかね。
いや、それの多分1080かなんかと思う。あ、違う、
ちょっと違う。
うん。な、種類いっぱいって分からんねん、ニューバランスも。
その同じ名前です。あ、本当は、フレッシュフォームの X86 もあるから違うよね。他オネオネのクリフトン。
クリフトンはその他のメイン、どこの、なんていうかシリーズですね。
どれもこれもレンタルシューズの日付が2020年の8月1日やから、ちょっと多分これの解説日なんかな。うん、まあ、そこで、ニューバランスフレッシュだから、まあ、ちょっと全体的にレンタルシューズの取り扱いは1年ぐらい古いやつって感じなのかな、
なんか
見た感じは
分からんよ、でもただただホームページアップしてるだけで、
あ
んなもん、
それはよくないよね、こういうこの手の施設でそれはよくない、
あ、まあ、もうわ、そういうのやめとるかもしれんし
最低だ、あ、こういう場合あれか、 SNS 見りゃいいんかって、あれ SNS のリンクはない、
もう、もうむしろインスタとかに切り替わっとるかもしれない。
そうそう、まあ、最新情報は大体そっち
で、ね、多いね、最近のやつは。
最近その近所の、なんだろうな、ちょっとケーキ屋さん、
うん、
で見たら、ツイッターが2021年で止まっとって、インスタが2023年で止まっとって、フェイスブックはもうなんかやってんだかやってんだか分かんないみたいな。フェイスブック
なんかやっとる人おらんよ、もう今。
な、見てないやろ。あー、でもそうだね、一応ブログってページがあって、見ると2022年11月27日が最終更新日なんだかな、なんだかな、ま
あ、ないのかもしれないね、だから
それはどうなんだ、
分からんけど、
本当だ、お知らせも2022年8月9日が最後、
うん、
どうなんだこれいろいろあれかね、なんか補助金で作った系の質なんか
ああ、まあそっか、コロナの時のやつかもしれんね、うん、ありえる、ありえるな。
手はいるのか、あ、インスタあったあった。あんたけど、リンク貼っときよ、公式から。あ、インスタは動いてる。ぽい？いや、どうなんだ、これ。
まあ、そんなのもあるよ、と。あるかもよ。
カナダにでもあるんやな、って、ね、ちょっと、そうそうそう、ちょっと関心というか。
ね、やっぱ流行ってるんだな、とは思うね。うん、
よいしょ、あ、うん、まあ一応今年の1月28日に更新があるから、まあ生きてはいい、
もう最近やん
もう一回インスタみたいなさ、 SNS のさ、1ヶ月更新せんとかってさ、それにちょっとね、どうかと思うぞ
いいじゃないの、
あ、まあまあでもあるんだよね、まあやってはいるみたいね、
そうで、まあそうやってモチベも上げつつ、うん、ちょっとずつ走りたいなとは思って、まあ走ってはいるけども、まあ、うん、なんだろうな、走りたいな、で走ってはいるけどもっと走りたいな、うん、ああ、どうやってやればいいかな、もう朝しかないかもしれんって今ちょっと思ってると思う、
ああ、朝、
あ、もうだってなかなか平日を走ろうと思っても、
うん、
なんだろう、いいよとは言ってくれるけど、
うん、
やっぱなかなか、おい、じゃあ行ってくるわって言うほど僕はなんだろうな、強メンタルではなくて
なるほどね、
気兼ねしちゃうんだ
、うん、なるほど、
うん、で別に早く帰ってくればいいけど、そんな別早くもないし、
だいたい瀬戸さん10キロぐらい走ってんだっけ、
あ、まあ普通平日だったら5キロから、まあ、5キロちょっと超えるぐらい。
お
う、でも自分の中でコースがあって、もうそれが5キロか、休みの日だったら休みの日の短い晩は10キロ、
うん、
で長かったら15キロぐらい、15キロ、うん、そうね、長かったら15キロぐらい。
なるほど。
時間使っていいなら
15キロだと1時間。
いや、そんな早い。や、
半ぐらい。
2時間。
2時間行く？
うん、2時間はいかんかな。どうやろう。その時は、距離でしか考えてない。調べたら出てくるけど。
まあまあまあ。まあ大体
で。1時間が1時間、あ、違う、間違え、1時間は1時間や。1時間が、なんだ。
ん？
10 キロが1時間。
うん。うん、
7分とか。
ああ、だいたいキロ、
6.6キロ、うん、7キロよりはちょっと、キロ7よりも短いけど、
うん、
でキロ7ってサブ5
ペース。ああ、はいはいはい。
だけど、だいたいそれぐらい。
ああ、確かに。俺もそんなもんか。
もうちょっと早かったよ、復帰。
あ、いや、やっぱりね、中よか外の方がこうペース落ちる。
うんうん、
その外ラン1回だけ10キロ走ったけど、
うん、
キロ 6
分ぐらいじゃなかったっけ。
6分13で走って1時間2分ぐらい。
おー、早い。
ちなみにこれやった後1週間ぐらい足の痛みが取れんかった。
あ、そうなったらちょっとまだ、ま、なんつうの、なりたくないなと思って。
そうそうそう。だから今は、5キロに俺は切り替えた。
お、
切り替えたら、
距離をね。
そう、17、まあ、3日後にはまた走れとるから、
うん、
先週末走って、今週、水曜日、祝日やったから、走ってっていうのができたから、
うん、
うん、まあ、いいのかなっていう感じは。
5キロ。
5キロやったら5分30、だいたい40
分。30分切るぐらいや。
そうそうそう。うん、じゃあ、なんか、
ちょうどいいね。
隙間にパッとできる。
僕はそれするとできんことはないけど、結構ゼーハーしながらやることになるね。先輩が追いついてないというか、まだまだ。
ああ、そう。俺の場合は多分これぐらいじゃないと足が、それでもまあ正直まだちょっと痛いんやってね、その日は。次の日ちょっと楽になって、まあ2日空いたらもう、まあもう一回走れるかな。3日空けば万全ぐらい。うん。
走ってますね。いいですね。
まあまあ実際そう、そう、平均心拍見たら151とかやから、
あ、
自転車でこれをやろうと思ったら、かなり自主的にこう、ギアかけて、ふわーってやらなあかんから、これ、なんとなくさっと走ってできるっていうのは、いいなっていう。
150、いや、でも150どうなん？心拍っていうのは、あれは、要は、車で言ったらタコメーターって思うと。
まあまあまあまあね、うん。
やっぱ、あんま、心拍を上げてしまうと、あ、まあ、どこをターゲットにするかねんけど、
うん、
その5キロ走る分、気持ちよく走る分にはそれぐらいでもいいのかもしれないけども、うんうん、まあ、マラソンやね、マラソン走ろうと思ったら150で持たんよなとか。
ああ、そうだね。だからこれはあくまで、なんていうか、足の痛みがなくなるまでの、なんだろうな、練習。
そうね。
うん。とりあえずこれで、それかも、まあ、とりあえず5キロ走って痛くなくなったら、うん、じゃあ10キロにして。
すごいね。
そう、俺の場合、そのランの、まあ、全然わからんから、前のシクロクロスの農会の時に、
うん、
まあ、結構、そのシクロクロスやってる人、ランの人も多いから、ね、いろんな話聞いたけど、まあ、一つ、まあ、何人かが共通して取ったのは、やっぱり継続すること。
はい、
週に1回だけだと、やっぱり伸びが、
はい、
まあ、極端にないとまで言われたから。
はい、
だからまあ週に2回、だから長日どっかでもう一回走っとくのが大事って言われて、そのためにはその足、俺の場合はまずその足を痛めんぐらいの距離、強度。うん。
そうね。距離ね。
実際そう。で、ガーミン使うと、なんだっけな。SPM だかなんだかって数字が出てきて、
何それ、
ステップパーミニッツかな、ピッチとかって言われてる。
あ、ピッチか。
SPM つ
や
ね、
はい、はいはい。ピッチどんなんやな。俺すっごい遅いんやけど、
170。
早いっていうか、まあ多分普通なんやろうけど、
だいたいなんか勝手にガーミンさんがこの線を引いて、その170ぐらい、 172なのかな、俺の基準が。で、ここはちょっと175とかになっとって、この辺はちょっと落ちて168とか。
ヒーティンピッチ170ってことやね。
じゃないかな、これは。
ちょっと早いね。早いって、早いか、あ、もう普通なんやろ、俺めっちゃ遅くて、足回らんくて。
あった、あ、平均ピッチ172、最高ピッチ179、平均歩幅 1.03 メートル。この辺はガーミンさんが勝手に出してくれるから、まあ、ちょっとどこまで正確かは分からんけど、まあそれなり
に。ストライドどんだけやって今。
平均歩幅、うん、1.03
全然ちゃうわと思って。
瀬戸さんは
89って書いてある。この間十何時間
続きのやつ、ちょこちょこっと走る感じ。
いや、これはだいぶちょこちょこ意識して、
意識した
走って、ああ、でそのピッチを意識して走って、
うん、
でもそれでも163とか、
結構面白いね、これデータ全然違う。
足短いんか俺。
いやいや、そんな、その身長何歩？
175。
あ、じゃあ同じぐらい、173、ほぼ一緒だ。
何年ろ、
まあまあ、正直俺は、まあ、さっき言ったその 足の裏を痛めんために、まあ、前も言ったけど、うん、その水平方向にちょっと力かけんと、あの、まあ、腰の痛めたりとも、
はいはいはい、
ゆっくりゆっくり走ると、その中では縦の動きになってしまって、
ああ、まあ、そう、そのジャンプの上下になる、
極端
な
し真上にジャンプみたいな感じになって、腰にどんどん負荷がかかるから、ちょっと極端なし前傾するぐらいのイメージで前に前にっていう、だから多分ピッチじゃないや歩幅が広いのは多分そんなんだろうなとは思う。で、それでやるとやっぱり、まあ、10キロの時も、そう、10キロの時も、5キロの時も初めの1キロぐらいはペース変わらんげんて、そこからどんだけ垂れるかっていう。
まあそうね、大体そうやね、最初の1キロは抑えとるつもりでも速くなったりとか、
5分17やね、初めの1キロ
早っ。
あ、ちょっとこれは理由があって、サイクリングロード入るまでが大体1キロねんってね、
うん、
でそこまでちょっとなんか気持ちグッと頑張ってたら、集落とかはさっさと抜けたいっていう気持ちもある。
そうね、
そこから垂れて5分40、43、48で最後また戻ってきて、だから、ね、サイクリングロードから出たらまた5分36になっとるから、なんだろうな、集落の中はさっと抜けたいっていう気持ちがあるんやろね。
結構なんか昔はよくスピードも出なんていうのかな、出して走ろうと思っとったんやけど、うん、最近はね本当にね一定を目指す。
まあ、多分実際距離走ろうと思ったらそんな感じになるんやろね。
その今日はこの一定、
うん、
今日はこの一定みたいな、その一定もその日で変えるんやけども、
うんうん、
今日はまあな時間で走ろうと思うからこれくらいでの一定を目指すみたいな、う
ん、はいはいはい、
今日は時間ないから多分5キロしか走れんからこのペースで一定で行くみたいな。
それやっぱり経験だよね。俺はもう今まだ5キロしか分からんから、しかも分からんからというか5キロも2回しか走ってないから、全然分かったようで分からんようでやけど、
世の中見ると本当走ってる人いっぱいある。最近やっぱジャリンコの時もそうやったけど、うん、やっぱやっとるものは目につくね。ああ、
そう。で、そう、収録前も言ったけど、その水曜日結構雨降っとる中の隙間を塗って、今なら30分いけるってバッて言って、うん、帰ってきても家着くかなぐらいで降ってくるっていう、うん、こう、なんていうか完璧な完璧なスケジューリングを
勝ったよな、
勝ったっていう、勝ったっていう感じだけど、その最中でも2人にすれ違ったからね。この最中もう今雨雲今来ようとしてる時にまだ走ってるから、やるなこの人だって。
いやでも強者は雨降ろうが走るよね。
まあまあ、まあ、なんやったら本番想定したら1回ぐらいは雨の中走っとけってのあれやろうからね。うん、
去年のスキーはハマっとった頃は雪の中走って
滑りやせんかいな。
いやあのそれこそね、あの宮さん家でご飯食べましょう言うて家族で行って、うん、ちょっと走ってくるわっつって雪の中走ってなんならフッティの前も通って、
あ、通った、
うん、写真も一回送っといた、確か雪の中走ってますみたいな。
ああなんかあったっけな。
その後から膝壊して買って
寒いから、
いや多分変な多分
耐え方みたいな、いつもと違うペースやったみたいな感じ。
いや滑るから耐え方が多分だいぶ変になっとったんか、そっから膝壊して去年ほらしばらくラジオの時とかも膝痛いとか、うん、
ね、
あれなってしまって、
あららら
でも結局不思議なもんで治ったのも走っとったら治ってんでね。
あの
結局その時は今のフッティみたいに5キロぐらいで全員走っとったから、
うんうんうん、
やってんけど、だんだんなんか10キロぐらい走るようになってから、
うん、
なんか痛みが最初痛いけど消えるみたいな。
はいはいはいはい。
変な状態になって、それになったら治ってきた。
なんだろうね、その関節とかの痛みはダメなんだけど、筋肉の痛みはある程度動いた方がアクティブリカバリーとかってこともあるから、
そうなのかな。
でもただ、その痛みをちゃんと把握することね、さっきも言ったけど、その関節痛いのに、走りゃ治るっつってやったら、多分悪化する。うん、昔、多分それで嫌になったことがある。
そうなんや、まあ、そんな感じで今、走ってますけどね。
ね、も俺もぼちぼち、ぼちぼち。だから、明日か明後日も、まあ、明日は天気悪いんだっけかな。
天気、午前中天気悪いの、うん。最近やったら、だから休みの天気気にするな、ね、走れるかなっつって。
そう、できれば、土日で両方走れたりとか、そうか、あれだね、俺、そのランの管理は、まあ、レルってガーミンで計測して、まあ、ガーミンと、あと、うん、ストラバにもアップしてるけど、ほぼ管理はガーミンでやってるんやけど、
うん、
ガーミンさんも最近ね、その、ガーミンコネクトっていうガーミンのアプリ、
うん、
サービスか、なんかいろいろとモードを追加してきて、うん、なんかチャレンジっていうのがあって、
はいはいはい、なんかあるね、そのアプリによっていろいろ。
自転車で行くと、3月に200キロ走るとか、3月に20時間走るとか。
ああ、うん、大事。時間層は大事らしいですよ。う
ん、で、その中に、3月に15キロ走るっていうのがあったから、とりあえずそれ今放り込んで。
1回？それとも、蓄積？
じゃあ、それが分からんけど、15キロチャレンジって書いてなくて、今月中に15キロのランニングを完走しましょうよ。これ、
分割でいいのかな？分割でいいんじゃないですか。
分からんけど。
うん、3回走ればいいだけや、
うん。うん。そう。どうなんかな。あ、ちなみに、ウォーキングとかもあるんや。あ、ち、なんか、チャレンジ、ん？あ、
でも、ウォーキングでもいいなって、ちょっと最近思っとる。早いウォーキング、うん、水曜日休みやったっけ、あの時にね、俺、競歩の人に無事抜かれた。
は
ぁ。早ーってなった。
競歩。なかなか見かけんな。
あれは競歩やったね。
まあ、
それね、フォーム悪いね。
うん、まあ、見ればわかるけどね。
競歩に無事抜かれてってすげえと思ったもん。
結構な速さってこと
は、あ、全然速い。
コーナー、なんか、まあ、俺もクロート感。
うん、そうだね。スタイルがもうシュッとしとったし。
フォームが
すげえ。競歩をそこでやろうなんて人は、もう、つわものしかおらんと思ったけど。
まあ、どうやったっけ、値上がりかどっかが競歩の。
ああ、はいはいはい。
なんか毎年全国大会やってんのかな、なんか。
確かに。なんか何年か前のオリンピック選手かなんか有名だった
りする
のか
な。なんか看板があったりして、全然知らんかったから、その駅前に、なんか、競歩の街みたいなのがあって、そうなんっていう感じだったけど。
そう。めっちゃ早い。びっくりした。
うん。だからまあ、ちょっとガーミンのこれで、ちょっとぼちぼち目標にしながら、まあまあ、とりあえず体を痛めない程度に距離伸ばしていって、温泉ライダーじゃなかった。金沢マラソンの、
まあ、当たればいいね。まずそこなんやけど。
まあね。
でも、ただ最初の人は当たるんじゃないかなと、勝手に思っとるんやけど。
いやどうやろう。まあ、とりあえずやって、まあ、受かるまでは別にフルマラソンは想定しない。あくまで距離を伸ばしていくだけ。
ね、
で受かったら一応フルマラソンに向けて、ま
あ、
これも、その、例のその、シクロクロスの農家の時にいくつか、
はい、
アドバイスをもらっとくか、それを、まあ、なんていうか、目標にして、そこまでやる。うん、
そうね、確かに去年走っとった頃はあんましフルマラソンのことは気にしてはなかったんやけど、うん、走るの楽しいな、まあ今もそうなんやけど、うん、やっぱ一回走ってしまうとなんかこうやっぱ意識はしてしまって、
うんうん、
これのペースやったら持つかなとか考えちゃうのよね、
はいはいはい、
でもそれなんか落ちたらもうなんだろう嫌になるなと思ってその考えを専用にしてる。
まあそうやね、
まあ、世の中いっぱいのマラソン大会あるから選ばんときはいっぱいあるんやろうけど、
まあ、そうね、実際まあ目標としてはそれはもちろんまずは完走やし、
うん、
完走の次がまあその5時間とか4時間半とかってタイムやるし、
おいやーなかなか4時間半5時間はそう去年は思ったよ、俺目標タイム5時間にしていったけど全然、
うん、しあとは、同じくらいまあ、これはコースにもよるんだけど、ある程度一定ペースで走るとかね。
そうね。そう。
ペースの乱れは。
レースプランってやつだね、多分。
ああ、うん。ただまあ、実際にそのサイクリングロードの、最後のサイクリングロード走ってるレベルでも、ちょっとその下る。
うん。
その橋の下潜って、うん、そこからまた登ってくると、うん、あの登り下りだけでも結構乱れるから、やっぱ下り、勢いつけりゃいいんやろうけど、なんかやっぱ怖いというか。
下りは確かに膝壊しそうになるね、本当に。
うん。まあ、上りは頑張る気にならんから、自然とペース。まあ、これは自転車も一緒やね。 ペースが落ちる。
上り、俺、あ、まあ、スピード上げる気にはならんけど、うん、上りは好きやったな。
まあ、上りは別にそれ乱れはせんけども、自然と遅くなる。
そう。ああ、そうね、うん。そうね。
で、まあ、その分、その自転車で行けば、下り速くなって、上り頑張らんでも、それはなんとなくやけど。
自転車は嫌でも速くなる
よね。そうね。ただ、自転、ランの場合はもう、嫌でも速くなる
わけではない。
ない。
うん。足ってああなる、
うん、そう、なんやったら勢いつけすぎたら、その、また膝痛めそうやし、そうそうそうそう、
ね、
むしろブレーキかけながら下っとる感じがあるみたいな。
あ、そうそうね。
たまにその自転車でも、ロードバイク初心者の人が下りながらブレーキかけとってもったいないなとかってあるけど、なんかそんな感じのことを俺はやってしまっとるんやろうなっていう。
なんかあるんかな、いい走り方。下りの走り方ってあるんかね。
まあ、その、でも、多分ね、調べて出てくる下りは山からのこう下りとか、多分何十メートルとか、その、ね、ものの1、2メートルで終わる下りはあんまり想定されてないんやろな。まあ、まあ、いずれにしても、ちょっとその、まあ今の安い適当に買った靴を潰すぐらいは練習で走りたいかなっていう。
そうね。
ぼちぼちとやっていきますと。
靴。っていう靴を買ったよっていう話です
。ああ、そうですね。その、ナイキのインフィニ
ティーラン。
ラン4。
もう名前がそうだよ、インフィニティーランやだ
って。無限に走れます
よ、ね。そうそうそうそう。
いいね、はい。
真っ赤です。真っ赤の靴のインフィニティーラン見たら声が出てください。
うん、何、カナダに、そんなにおらんか。どうやろう。
え、何、インフィニティーラン入ってる人、
真っ赤な、真っ赤なインフィニティーラン。
お、おるんじゃない、売っとったからおるんやろな、多分。でも売れ残っとったってことやしな。
うん。そう、売れ残っとった。うん、はい、そんな感じ。
そんな感じです。
さあ、どうしようかな。
ごめん、ちょっと戻すけど、うん、白ベーチャレンジする。
あー、巻いてたやつ？
結局、日にち決めてないから、また、日にちは再設定かなと思っとるけど、
うん、
あの、白ベーチャレンジとは、決められた場所からスタートし、うん、己の好きな場所からスタートし、
うん、
決まった時間に白兵衛というお食事屋さんに集合しブリステーキ丼を食べるという大会なんやけど、
あのスタート位置が違いすぎて難易度全然あ、まあ、その前にじゃ あ, あれか、あの白兵衛の説明からか。
白兵衛の説明、ちょっと話題にもあるんで、
うん、白兵衛は、あれどこだ、片町じゃない、
立町通り、あれは立町通りの中にある、
の、あれ出てこない、立町通りのどっかこの辺だよね、あのもう端っこの方だよね。
そう、終わりの方、終わりの方って言い方やってるか分からんけど、
うん、あ、これかな、 庭ビルだったかな、よいしょ、あ、でも素直に出てこないんだな、 Google マップに入れても、よいしょっと、よいしょ、あと和ダイニング白部、金沢市立町200111庭ビル1階、まあ、和食屋さん、
うん、和食居酒屋、居酒屋でもないか、
居酒屋とじゃない、本当に割烹まで行くほどかしこまってはないけども、まあ、和ダイニング、
うん、
メインがまあお魚、
お魚料理美味しいよね、
とそうさ、ランチなんかが刺身定食とか、まあ、一応看板になってるのがブリステーキ丼かな、
はい、
うん、あれなんか3つあったよね、刺身とブリ定食と、あ、なんかの煮つけ丼、煮つけ定食とか、そんな感じだったっけかな、よいしょ、出てこねえ、よいしょ、
まあ、皆さんちょっとそれぞれなんか縁があって
まあ3人さそれぞれにかかってて、一応いっぺん、丸も含めてみんなで行った、
いや僕は行ったことない、皆さんと
そう言ってないんか、あ、じゃあ、う
ん、まあ、こんなこと言ってすぐ僕1回2回ぐらいしか行ったことないです、まだ。
あ、そうなん
ですか、家族で2回ぐらいしか行ったことなくて、
うん、そうか、じゃああの時はじゃあ俺と宮さん一家と丸で行ったんかな、
うん、
うん、まあまあ、うん、美味しい、
美味しい、
お魚系
でなぜそんなことを言い出すかというと、うん、去年かな、去年僕は自宅から
ランで
、うん、実は僕自宅河北なんですけども、うん、そこからランで立町まで行ってブリステーキ丼を食べるという機会に恵まれたのでそれをやったんだけども、当時走りたての頃で16、7キロで足が止まって、
うん、ゴールまではこれは何キロぐらい、
結果22キロやったと思うけど確か、
うん、
その程度で止まってしまったので今年はもう一回リベンジしたいなとずっと思ってて、
なるほど、
で大体去年の4月とかにやったから確か、うん、あ、4月じゃないか、もうちょっと早かったかな、うん、3月とかやったかな、けどまあ リベンジしたいと思っておりまして、それを今でも最近は走る人が増えてきておりますので、一緒にやりませんかというお誘いやね、これ。
まあ難易度的には
それ、ね、ご飯のお誘いだと思ってもらえればいい。いや、飯行かんっていう。
まあ、その難易度の差がすごいけどさ、えぐいけどさ。いや、だって、正直、俺んちからやったら、
多分7キロぐらいじゃない
？7.3。まあ、名産地も多分大したない。ね、宮さんが一番ちょっと近いかな。
そうそうそう。いや、今、まあ、それも、宮さんに誘ったのもそういうところで、まあ、7キロなら、あんま走り慣れてなくても、いけるのかなと、
うん、
歩いても全然ちょっとしたウォークの距離かなとも思ったんで、
まあそうやね、実際あそううん、実際、先週かな、うち家族で白部行って、まあ夜飲んで食ってして俺は歩いて帰ったけど、まあ
そんな、ね、ああそうなんや、
うん、じゃあ1時間半ぐらい、
まあじゃあだからスタートの位置は もともとは自宅って言ってたけど、そこは今所定の位置かっていうのは
おのおのが好きなところから、
そう
に
復帰はのが白衣のどっかから始め
て、なんでやそもそもどうやってそこまで行くんやって話でそこに車で行って車を置いて走って
こい、そこは送って送りましょう
すごいな。まあまあ、まあそうやね、そういうのができるといいなって。
そう、まあ春になったらそういうのちょっとやりたいなと思ってるけども、別に何も設定してないから、まあやりたいなって。
でもやるんなら春だね。夏になったらさすがに汗びしゃびしゃでゴールして、
あのね、ランニング去年思ったのは、
うん、
夏走りたくなくなるっていう。
あ、まあそれはね、暑いからね。
そう、
うん、
止まっちゃうで、誓ってきたものが一瞬なくなるという。
ああうん、そうだね。
です。
まあいいか。うん。はい、まあそういうランも含めて、まあ、ぼちぼち。
動いてますね、皆さん。
走ってきたらいいなと。はい、まあそういうイベント的なものもできたらいいなと。
そうね。
うん、思ってますよと。さて、どうしようかな。
次、あれか、PFU の。もう見に行くのは諦めたんだっけ、もう。
ああ、
もうきちっともう取れもんね。
さすがに、そう、前行ったよね。うん、その PFU が、新スタジアムのこけら落とし大会、うん、女子バレーボール代表も呼んで、ね、大々的にやりますっていうやつ。
大々的すぎるな。いろんなところにポスター貼ってあるし、
あ
結構あのコンビニとかにもそういうの貼ってあって、
うん、
まあ、じゃあそうやっぱ日本代表レベルだったらそういう規模なんやなと思った ね、うん、
ね。で、軽い気持ちでその1000人、その石川県無料枠があるからって、どうするって言っとったら、ものの1時間 で、ね、あの打ち切りというか、まあ、枠埋まりましたっていう。さすがにすごいね。うん、いや、なかなか。
やっぱ違うね。やっぱ全国レベルの
なんだろうね
イベントだよね。
うんうん、で、そうだな、うん。実際、あれ、まあ、追加の枠もあったりしたんやけど、まあ、多分もう、満員御礼が目に見えたから、ね、もう無料で行くのはいいやって、まあ、どっかもうちょっと、
でもまあ、
別にレギュラーシーズンでも見に行っていいやからっていう。
まあ、そうね。まあ、近所やし、俺はそこのせっかくの祭り館、もしもなんか、キッチンカーとかあるんなら、僕は近所やし、ちょっと見てこうかな、う
ん。あるはず。なんか、イベントの概要を見る限りだと、その周辺との敷地内含めてなんかやりますって感じやったから、うん、うん、やるんじゃないの？その、なんだ、チケット買って、中に入ってらなくても楽しめる何かはあるそうな感じね。
うん、
まあそれね、その地震のチャリティーマッチってる歌い文句もあるからね、なかなかいろんなものがありそうね。
うん、
そうね、うん、まあ一応そう、実際そう、あの有料、まあお金払って買うチケットの方も結構な、確かもういくつかも完売してんじゃん。
あ、そうなんや、すごいね、やっぱね、
うん、やっぱね、やっぱ、うん、すごいの、
人気どこスポーツやね、やっぱね、
うん、まあは何あとそれで弾みつくよねっていう、
うん、
あ、じゃあ PFU 情報がもう一個あったんやけど、
うん、
これも詳しくは俺調べてないんやけど、うん、今 V リーグの一番上、
はい、
V1 リーグの女子
に プレミアリーグってやつ、
そう、今度プレミアリーグでいいんだっけ、今見ると SV ライセンスだからスーパーなのかな、これはちょっと、うん、ここ正式名称は忘れちゃったけど、まあ多分おそらくその V1 の上を作るみたいな。
何それ、チャンピオンズリーグみたいな、チャンピオンズ何？ スーパーリーグみたいな作るみたいな。い
や、スーパーリーグというのはむしろそのイングランドのプレミアムリーグ、プレミアリーグ。プレミアリーグ、イングランドってあの名前すごくいびつ。
まあそうね。ね
その一番上が、一部がプレミアリーグで、二部がチャンピオンシップで、変わってなければ3部がディビジョン1って言ってる
はず。ああ、そうなんや。
うん。ディビジョン1が3部。なんだそりゃっていう。
まあまあまあまあ。
うんうん、感じやけど、
イングランドもうあそこだってもう国名とかもそうや、もうどこが
スコットランド、
そうそうそう、
イングランド、
どれがイギリスじゃないんやみたいな、
イギリスではないです
ね、そこからもう、うん、
まあ、あれは歴史的な何やかんや、
そうね、
でまあでチェアマンで SV、 あ、やっぱり SV ライセンスとしか書いてないね。なんで今のところその V1 ライセンス、 V2 ライセンス、まあ、J リーグで J1、 J2 のライセンス、 J3 のライセンスみたいな、うんうん感じで、各チームが持ってるその V1 の上に SV っていうのを作って、当然今まで以上に、スタジアムであるとか財務であるとか、
はい、
組織運営であるとかっていうのを
この辺り撮ったんですよ、ばこの話ちょっとだけで撮ったよね、確か
したっけかな、
した確か、なんか経済的にも結構いい企業としてなんかそれなりのところだけになっちゃうよね、うん、みたいな、
ああ収録前じゃないかなそれは。
外
まあまあ、うん、あ、まあ、とりあえずそれが
あって
、正直、あれ、PF よ、そんな100入ってる大丈夫なんと思ったりしちゃったけど、
うん、
これ見る限りは PFU は、問題なし。
問題なし。もう満タイ。
今、12チームがその SV ライセンス付与されてるけども、例えば、この、岡山シーガルズっていうチーム。
小山。ちっちゃい山とか言った。
岡山シングルズはなんか施設基準。まあ、これはライセンスもう出てるのかな、出てるけども、与えるけども施設基準が、おそらくその規定未満だから、近いうちに何かしなさいよ
ってい
う。
建て替えろやって言ってることやろうよは。
建て替えか拡張か、わからない。まあ、単純に客席キャパだけじゃなくて、例えば、多分おそらくこの手のやつの場合は、そのメディアセンターがいるとか、
あ
の終わった後の記者会見できる場所とか、あとは、まあ、例えばトイレの数が、駐車場はあんまりないとしても、まあ、照明の規模とか、その演出するための、MC じゃないけど、その音響ブースがいるとか、
DJ ブースがいると。
DJ ブースがいなくて、そうですね、近く行くと、黒部のチームも、は今、まあ、審議中やけども、審議理由が財務基準、厳しいね。うん、
バルセロナ。
そう。で、まあ、それを PFU が、まあ、と、まあ、取った。まあ、おそらくその新スタジアムはそれを見越しての新スタジアムってなるけど、う
ん、もう一体、松屋がどんだけ出したんやろうかって思う。
気になるところ。そんなに金ないと思うけどね、松屋。そこまでの規模じゃないと思うんだけど。
全国規模の駅行ったら必ず見るぞ、その味噌を。
うん。まあ、とりあえず、だから、これが、いつからやるか知らんけど、もし来年からその SV、まあ、プレミアだか、スーパーだか、リングやるんなら一個上のまた演出、その代わりチケット代も一個上の値段になっちゃうのかなと思ったりするけど、
まあゼロが増えることはないでしょう。
まあゼロが増えるんだろうね。まあ3000が4000ならとかなんかな、もうちょっとなんかなって感じで、
はい、
そう、まあ盛り上がってるんで、
すごいですな。でもな、
ちょ、今もなんか試合やってんだよね。なんかっていうのはあれ言い方あれやけど、シーズン終わった後のなんか V カップって名前でナビスコカップ的なことで別日で、そう。サッカーの場合
なんか。ルバン杯みたいな。
ああ、まあ今、サッカー。ナビスカップじゃないね、今、ルバン杯ね。そう。サッカーの場合その並行して、リーグとカップをやるけども、どうやらバレーは、レギュラーシーズン終わってからカップをやる。
そうなんや。
で、なんか A、B に分
かれ、じゃあ控えの子が出たりとか、あんまないんかな。
ああ、そうやね。そういう使い方できるんだよね。だから、
A、まあ、ルバン杯が控えの子が出てるとも言い難いとこですけどね。
あれはまだあるのかね、なんだっけ、ベストメンバー規定。
あるんかな、
しょうもない。怒られる。まあいいか。誰も JFA の人が聞いてへんから。まあ、ね、なんか、なんだっけ、レギュラーメンバーからあんまりメンバー落としすぎたらダメですよっていう。
そんなん勝手やんなと思
う。そうそうそう。別にそれで勝った方が、まあ、それで負けたらそのチームがしょぼい
ってい
うか、ま
あ、でもお客さんが、例えば、やっぱ有名な人見たいなと思ったら、うん、あれ、メッシが戦うとるよ、やるよ。
まあ、まあ、極端な試合は。ただ、まあ、ね、J リーグレベルでそこまでその極端な、じゃあ、誰だ？ まあ、当時は言えば、例えば中村俊介がおらんかったら、もう帰るわって、そんな、
まあ、
ないでしょうと思うけど、
ね。まあ、J リーグはまあ、そのイメージはないね。うん、数おらんやんけ、みたいな。うん、横浜、もう横浜 FC じゃないか、今。数今どこや？あ、ポルトガルや。
ポルトガル2部かな。うん、そう。だから、まあ、なんだっけ、そう。まあ、バレの場合はそんな別にメンツ落としとかはないんやろうね。
ね、うん、だからする必要ないもんね、ちゃんと。そのチームでちゃんと勝ち残った人がちゃんとその大会にちゃんとベストに臨むというスケジュールできとるってことだよね、
うん、で今その AB チーム AB の2つに分かれてリーグ戦やって予選リーグかやってまたその A の1位と B の2位 B の1位と A の2位みたいな感じでトーナメントやって優勝を決めるっていう、うん、はい、なんか、まあ、まさにナビスコ的な感じ、ナビスコじゃないルパン
ルパンルパン
いやー、だからリーグ戦、まあそれね、まあ、正直バレーボールの代表がどんな呼ばれ方してるか知らんけど、まあ、単純にレギュラーシーズンが長いっていうだけの技から、まあ、別にその代表疲れとか、考慮、そのルヴァンは確かその代表戦とはあんまり関係ない感じで組んでたと思うんだよね。だからたまにその代表に行ってて、代表選手がいないままルヴァンカップやらなかみたいな。があったと思うんだけど、バレーの場合それはまあまあ日程的にもないんやろなっていう。
天皇杯は天皇杯よね、まだ
天皇杯だね、あれは変わりようがないというか
変えちゃダメだな、うん、ああ、びっくりした
。いや、でそう、代表の話を何でしたかっていうと、実はそのハンドボールの方でちょっとなんかかわいそうな話があって、あ、
なんか書いてあったね、なんか
書いたっけか、
書いてない、
あ、いや、あ、
ハニービードとかとかはまた別
な話、あ、まあ、いや、ハニービード見に行った話はまあメモで書いてたけど、まあこれここには書いてなくないんやけど、ハニービー俺が見に行った最後に見たのが2月25日に見に行って、まあ、勝った試合があったんやけど、うん、
はい、
その次、また3月の頭ぐらいに試合がアウェーであったらしいんやね、
うん、
で、その俺が見に行った試合でもちょっとおやっと思ってたんやけど、うん、まあ、次その3月の頭に試合がある日程で、
うん、
ハニービー当然、まあ、当然というか首位のチームです、
まあ、強いもんな、確かな、うん、ほぼ日本代表みたいな、
確か代表選手が9人ぐらいいる、
わ、ドイツでいうところのバイエルみたいなところ
やな、あ、まあ、ね、うん、で、その次の試合 と、代表の試合が被ってる時のこと言ってるんでね、
あ、なるほど、
そう、来週からその海外遠征代表で行くんで、はいはい、この選手、この代表の皆さん応援してください、
もう事前合宿とか言ってるわけや、
で行った次、その後に来週はハニービーも試合ありますって言って、え、どうすんのと思ったら、どうやら本当に代表選手ごっそり抜け状態で試合やったらしくて、
すごい
負け取った、
わあ、そうなんや、
1、2点差で負けて、
いや、でも、もうそれはそれでいいんじゃないか、よくないけど、
いいの？
なんやろ、なんて言うかな、見とる方としてはいいなと思った、どうやろ、俺その見てねえし何とも言えんな、
そのじゃあバイエルン、例えばそのままでいくと、バイエルン、そのA マッチやってる時に普通にリーグ戦やっていいのっていう、
まあそういうことやな、うん、代表 A マッチやっとっていきなりバイエルンの何やろ B から上がってきたやつらで、
うん、そう急遽埋めなあかんくて、うん、まあ若手使えるってはそうなんやけど、
あら、いや、そこら、ね、そこはファンのファンというかそのサポーターファンの心意気次第やな、うん、若手をよく使ってくれたってなるのか
まあ、あとリーグ戦としての公平性ってどこにあるんだろうなと思った
り、ね、まあそれはそ
う、ね、明確にだってそのカレンダーでその利益を得るチームがあるわけでしょ、
まあ、
多分2位か3位のチームは代表少なかったらやったで、
まあ、プロの試合として利益の差が出てしまう、
うん、
ところはあるね、
確かそういっぱいしたからこれで並勝ち
してるんで、それはでも逆の可能性もあるやん、3位のチームに固まっとる可能性も、まあ、そんなないわな、
ないねいや、それこそじゃあ3位のチームに固まっとって3位のチーム負けたら、
うん、
上に上がるなんつうの、そのきっかけを失ったみたいな感じになっちゃうわけでしょっていう、うん、やっぱり今見返したら3チーム今いっぱいした結果、3チームが並んでる、
ああそうなんや、
ハニービーとソニーと、ソニーセミコンダクターのガンナンと、あとあプレステージインターナショナルアランも
ある
、
あ出たね、アランもあれ
、こっちは強い、バレーボールのはまあうん結構負けてたけど、結構てかほ、まあ、結局ゼロ勝で終わっとったけど、
あそうなんや、うん、
こっちのプレステージインターナショナルアランもあれは今3位、
あ、最後、まあ、一応最後、
勝ち点同数の、なんだろうな、まあ、特質的な感じで、ちょっとした。っていうね。
まあ、ちょっと、まあ、なんとも言えない。
ちょっとも
やっとする。強い やっぱ強いと何かを追うことがあるんだなという
まだなんかねと思って、じゃあちょっと気になって軽く SNS でググっ、まあ、ググというかまあ調べたら、やっぱりなんかちょっといやこれいいんかっていうのはコメントはあった。ちなみに対戦相手が三重だから、三重はどこだ、何位ぐらいだ、7位のチームに負けたわけだね。まあまあ別にそういう試合はもちろんあるやろうけども、
でもほらでもサッカーだって結局やっぱ、まあ、いい選手、まあ、サッカーの場合特殊か、あれはお金でいろんな選手を集めてきて、いいやっぱ強い選手を集めるとどうしても代表ウィークになったら呼ばれて、
うん、
ちょっと疲労して帰ってくるっていうのはそれはそういうものじゃないって思ってしまう
し、そうやね、またヨーロッパとかの場合はもう世界中から集めた結果代表選手も世界中に散らばっていくから、ね、移動距離が大変みたいな、
もうアジアアフリカネーションズカップをかぶってリバプールちょっと弱なるみたいな、ね、まあまあその時は
そうね、まあ、リバプールもそうだしソシエダもそうや、
ね、あそうね、
ソシエダも久保と出して、もう一人アフリカの選手
サディクだったっけ、
そう、うん、サディクだったな、まあおらんくなってそれはきついわみたいな、
っていうこと、
うん、
ではない
か。あ、いや、俺が言ったことはちょっとそれそれ、うん、ハニービー、ちょっハニービーというか、そんなことあるんやっていう、そのサッカーの常識にはありえんでしょ、
まだ
レギュラーシーズンと代表マッチ、
それはどっち集団かにもな、その代表たの選ぶ人たちが偏りって取りすぎなんじゃないかっていう、
うん、まあでもそこはでも実力、まあそれがなんていうの、まあ、実力的に違うでしょ、あり得るのか。
ちょっとこれバイエルン批判にもなる、うん、批判ちょっと待って、うん、なるんやけども、うん、結局連携とか考えたら同じチームからこう取り取った方がいいやんみたいな、
ああはいはいはいはい、
考えですよ。
まあまあ確かに、
だからまあそういう、例えばめっちゃこいつ欲しいわっていう選手が例えばハニービーにおって、うん、そいつと連携いいやつでそれなりにちゃんとしっかりしたやつがおればいいわみたいな、どんどんどんどんハニービーからなくなってって、
ああなるほどね、
っていう考えもあるね。
うん、
だからなんや。
ちなみにそうか、今ちょっと気になったから見てみたけど、2023年の2月だから、これねこれもやっぱひどいんじゃないかな、これもサッカー的にはありえん話やな、公式戦じゃないね、その2月の末から3月の頭の移動、
公式戦じゃない、
第3回欧州遠征、いわゆる強化遠征
なのかな、あその大会とかではなくて日本代表の強化のためのものに使われ
てる。なんでこの日程にしたのっていう、まあ、その向こうの事情もあるんかもしらんけど、対戦チームの、メンバー表も出たら見てみようかね、
いや見てわかるんよ、
いやじゃなくてチームいきなりフランスの人、ハンガリーの人、ドイツの人、それ以外だと北国銀行は1,2,3,4,5,6,7,8,8人かな。それ以外とソニーの人が1,2,3,4。
もう結構いっとるやん。
で、3位のそのインターナショナルランマーレは0。
ランマーレ。
うん。だね。あと、香川銀行とかが結構下の方のチームやけど、行ったりとか、大阪体育大学、大学から行ってたりもする。あ、でもちょっと対戦相手のこの三重からも1人は行ってるんだな。
ごめん、実際チーム数いくつなの
?12?
あ、結構あるね。
うん。
じゃあ偏っとるね、そうです
ね。まあまあ、まあ、その、一時の J リーグ初期、ヴェルディばっかりやん的な。まあ、こと、そういう現象はまあ、
神戸やん的なこと。
ありうる。うん。ありうるんだけど、どうなんだろうなと思ったり。あ、11だった。
11チーム、
そう、奇数だね。
ああ、ちょっと、まあまあ、ね。
あとすごいなこれ、うん、今改めてその代表所属チームとあと出身校を書いてるんだけど、これほぼ大阪体育大学
みんな、
1,2,3,4 人を除いてみんな大阪体育大学出身やったら、大阪体育大学の現役が一人おるとか、ね、すごいな、名門というかそんなレベルじゃねえなっていう、
バルさんの祖師匠の出身の人たちがいろんなチームにおるみたいな感じかな。
かな。
いちいちサッカー例えとか。
まあまあ、しゃあない。サッカーが一番この辺の。
まあ共通話題であるから
な。まあ知ってるのはそれぐらいしかない。あんまり野球で例えれんからね。
もっとジャンプで例えてもらって。
ジャンプ難しくない？
難しいわ。南葛 FC のやつがいっぱいあるみたいな。
あ、南葛って言えば 南葛今 SC って実際に、JFL かなにある。
ああそうなん。
あ知らないの。
うん知らん。あでもあなんか実際チームは作ったっていうのは聞いたことあるかもしれない。
だ、南葛 SC というのが確か葛飾区なんだよね。なんでって感じはするけど南葛ってあれ静岡かどっかじゃなかったっけって気がするけど、
ああそうなんや。あまあ、でも葛飾区、南葛飾区ってこと
南葛飾で南葛、
う
あ確かに字は一緒だね。
お、
でいや、ちょ昨日かなぐらいにその南、葛飾区のなんかあれ区長さんなのかどっか 議員さんなのかがツイートしてたけど、
りょうさんか。
いや、ね、その南葛 SC のため、まあ、ためとは言ってないかな、まあ、ただのホームになる予定の、スタジアムの用地が、確保終了しましたみたいな感じで、土地確保したんで多分そのスタジアム作りますって。
南葛 SC ができるってこと。
南葛 SC はもうできてるから、 あとだからそれが今どこだっけ、
てんてんてんてんてんてんてんてんてん、ちょっと下手くそだったな。その
何の曲
ごめん音痴でごめんオープニング曲をやりたかったんやけど、
キャプスバの、
キャプスバの
まあいいや。
音痴ですまん。
南葛がこれ、今東京都社会人チャンピオンシップだから多分、都リーグにいるのかなこれは。ああじゃあ関東一部だ。
森崎君はおるんですか。
いないです。いないけども、これ今風間監督って書いてるけど、あの風間監督、風間
弥弘、弥
弘マジで
弥弘じゃないやろ。弥弘はスポルトの人やらね
まあ解説とかやってるけど、あびっくりした、なんかウィングスなんかと思ったら女子チーム持ってら、なん女子
サッカー
チーム、うん、こっちはやわで、あトップチームこれか、よいしょ監督、あいや風間弥弘だ、
へえ
風間弥弘だし、ゴールキーパーコーチの小針って、
あ来たことあるな、
うん仙台かどっかにいた、しかも一応代表キャップある人じゃなかったっけ、ちゃったかな、46歳、あの坂津区で何回か見かけたな、
坂津区、
あや、あやっぱりやっぱりというか、そうだアンダー20アンダーカテゴリーで99年だから多分シドニーあたりの代表にいたんじゃないかな。
え、あの中田秀が PK 外した試合、
ああそうだね、うん、2000年の、うん、最後 PK 外して負けた、確か中田いて中村いて小野いてみたいな感じの、
そう
よ、あいや小野はいないか、
あ どうだった
の、どっかちょっとその辺ずれてるはず、だから
あのスペイン、
誰だっけ、
スペインとかの対戦を相手、ちゃうわシドニーオリンピック、
シドニーオリンピックだから、まあ後2002年なんで、だから高原とかいたのかな、ちょっとは分かんないけど、うん忘れたけど、まあでもその小針そうだし、うん、まあ、少なくともその監督はヤヒーだね、風間弥弘、このチームに、
へえ、
なんかお夢というか思いがあってきたのかな、
いやまあいろいろ、
うん、
うん、
あ、今野いる、あの、元 FC 東京、日本代表。
集まれの、
集まれそうなの、
あれ、コマンドやったけど、ちょっと、今野やね、あれ、
今野、
集まれって。
今野41歳。ん水野雄太。水野雄太って、ジェフ、あ、違うな、これ若いよ、全然違う。何に、あ、稲本いる。
え、稲本ってあの稲本、
うん、現役なんだ、まだ。44歳。
元アーセナル、稲本。
そう、元アーセナル。経歴が。
フラム。
ガンバユース、ガンバ、アーセナル、ガンバ。
アーセナル一瞬よ。
アーセナル、ガンバ、アーセナル、ガンバ、フラム、ガンバ、ウェストブロミッチ。
ああ、言っとったかも。
こんな言ってる人いるけど、カーディフシティで、またウェストブロミッチ。で、ガラタサレ、あったね。
あ、言っとったわ。
フランクフルト。
イメージないわ。
覚えてない。で、スタッドレンヌ、フランス、覚えてない。で、フロンターレは覚えてる。
ああ、行っとったな、
お
った
おった。コンサドーレから相模原行って、今、南葛。へ
え。いや、でも、そう、あのね、最近そういう選手好きね。あの、
何
往生際は悪い。
言い方
悪いけど、往生際が悪い選手はすごく好き。
まあ、もう、ギリギリまで現役続けたいみたいな。
そう、もうボロボロになってやめてもらえないよ。
中山もなんか、戻ってくるのはなんだってなったね、最近。
数はちょっと特殊だけど、
まあ、数はちょっとね、まあ、あれはもう好きなだけやってくれって感じになってるけど、
中村俊輔とかもそれなりにいい年までやってくれたしさ、
俊輔は昨年引退
そうね、
から
40、 4とかで、
ね、小野もそうだよね。
ね、そうそうそう。
新人も同じような感じだよね。だから2002年さ、トルシエジャパンの頃の面々が割とギリギリ。
2002年。懐かしい。森島、西澤。
森氏だって今、セレッソの社長でしょ確か。だったはず。
社長感あるもんな。
いや、なんか割とあんまり良くない。もうなんか上が辞めちゃって、
ああ、
引き受けざるを得なかったみたいな。
かわいそうな就任のやつか。
じゃなかったかな、うん、いや、あ、うん、だってウィキペディア見たらもうスーツ着てる森氏の写真だもん。あ、すごいな。いや、綺麗というか、いや、もう所属チーム91年から2008年までヤンマーセレスト以上、
いいね、
オンリー、
いい、いや、まあ、いいねって、まあ、いい、そういう、そういうのもまあ素敵な生き方ですよね、
うん、
できん、そうしたくてもできんかった人もおるけども、
ね、うん、そう、まあそうね、ラウルみたいにね、やりた、最後までやりたかったけど、まあ何やかんや出てきて、続けれるから、よそでやって。
まあ、ちょっとまあ、レアルは特殊やな、まあどうしてもそういう。
じゃあメッシ、まあ、メッシ。これメッシ特殊だね。
まあメッシはでも、あれはフロントが悪いわ、あれ。
うん、
レアルはしょうがない。そういうもんや。
ああ、そう
か。モドリッチもだからどっか行くかもしれん。
まあ、モドリッチ、え、モドリッチもともとスパーズ、
もともとスパーズ、その前はディナモザグ。
ああ、そうやったね。うん、だからまあまあその1チームだけってわけじゃないから、まあ、そういうのはまあまあいいんやけど、ちなみにモリシーセレッソのアンバサダーとして2009年、そして2018年から、今のセレッソの代表取締役、
はい、
すごいね、まだやってるんでいいのかな、
え、今セレッソって一部、
一部じゃない、
そうなんや、なんか人は揃っとるけど一部二部行ったり来たりするってイメージがちょっと前まであったからさ、
そうだね、それが一応安定はしたんじゃないかな、順位とか出る歴史、
最近また J リーグ、え、 J リーグは秋冬に変わるっていうのはいつからなの、もうな、まだやね、
さすがにすぐには変わらんから、まあ今年来年あたりで調整してとかじゃないかな、あ、へえ、
なんかもう始まってるね J リーグね、
始まってるね、うん、ああ、ちなみにちょっとセレッソはちなみに今 J18 年目だって、安定したねっていう、一時その確かにその誰だ、柿谷とかかな、あれ誰だっけ、あと、なんかああいうちょっと
ドリブルトップした系がのなんかバーンとしたやつが出てきてはどっか行ってっていうのを繰り返し
と
った
ね、乾とかね、
そうそうそうそう、香川から始まって、う
ん
う
ん、あ、清武もいたね、
あ、清武、
うん、まあ、
それ、セビージャまで行ってたのすごかったよ
な。ね。うん。その、9年前だから、2013、4あたり。フォルランいたっけ?2014 年の夫人見たら、フォルランと柿谷の2トップ。
え、フォルランって、
ディエゴ・フォルラン。
あ、おったおったおった。こっちは南野がおって前。
うん、
南野がセレッソによって、あの、南野がうっさいんじゃーって、うっさいんじゃボケーっていう有名なセリフがあって、あった、それは、フォルダなんかだかに言っとったんじゃなかったっけ、
あ、ええ、パウロ・アルトーリ、
パウロ・アルトーリ、
あのブラジル人の監督、
あ、監督まではちょっとね、わからないですね、
そう、俺が見とった頃多分グレミオとかで、コンコパース、
今日なんかマニアックやな、今日の方が全般的にマニアックじゃないか、大丈夫か、
あれコパド・ブラジルじゃねえや、あれ、あ、カンピオナとかな、でもなんか勝ってたはず、パウロ、パウロアウトウォーリー、
パウロソウザぐらいしか分かんないですもん、
しかも J2 の時にパウロアウトウォーリー呼んでんだ、あ、でそこで活躍して、うん、翌年16、あ、じゃない、パウロアウトウォーリー途中で加入されてた、その大熊さんだ、大熊ってあのアンダーの監督やってた人でしょ、あれ人間力だから山本、
山本さん、
山本さんが監督やってた時のでっこいでっけえコーチ、
あ、そうなん
です、アテネとかそれんじゃないかな、
そんなとこまで目にいかんよ、
平山かなんかが代表、
あの平山そう
た、あのアンダーの代表にいた頃に
あの免許取りたいっつって日本から出てきたやつだ
そんなの
ちょっとい
や知らん、
ヘラクレスから、
ああ、あったね、ヘラクレス、あの、いや、アンダーの特に海外の試合なんて客全然入ってないから、
うん、
あのコーチの声めっちゃ通るんやけど、
うん、
テレビ見ててもその中でも一気がその大熊さんの声がでかかったっていう記憶がある誰がわかるんだって話
は
ね、
今日は解説伸びなさそうやな
大丈夫、いつもです瀬戸さんが一番伸びてない気がする こんなこと話しとくからね。まあ、じゃあ話戻すでもないけど、J リーグ始まってて、そう、あの、ツエーゲン、我らがと言っているか、ツエーゲン、金沢、は
い。でも知っとる人、ごめんなさい、僕本当に、おらんよね、もう。
ん？
知っとる選手っておらんよね。前まであのトヨタとかおったわ。今もおるんけ。
戻ってきてまだ出てってないよ。
あ、出てってないんや。
出てってないよ。
ま、もう出てったかと思った。
J2 に落ちたけど、残ってますよ。
あの、看板とかにおらんからさ。
あれ？いや、いい
でしょ。最近の
看板に。確か残留して、トヨタいるいる。うん。
大体おったら必ず看板かなと思ったけど、そういうわけでもない
ん
や、
もう。出身とかもあるんかな？わからんけど。
確かに。
うん、ちなみに、そう、あの、まあ、ちょっと名前でもいろいろあった、あの、ゴーゴーカレースタジアム、こけら落とし。
はいはい。あの、横にクライフコートって、なんかクライフスタジアム、なんか。
なんか、そう、あの、屋内施設あるよね。あ
れ、名前ですけど、なんか、作ったかなんか。
なんかあったと思うんだけど、あんまり詳しくわかんなかった、俺は。ちゃんと把握してません。はい。
うん、
じゃなくて、そう、ゴーゴーカレースタジアムで、こけら落としマッチが2月の終わりぐらい
に。ゴーゴーカレーって、もともとゴーゴーは松井からって、もういい
そう、なんやったら、杖玄関のスポンサーの、割とでかいところにチャンピオンカレーおったんやけど、ええんかっていう。
まあ、僕は今、チャンピオンカズカレー、チャンピオンズカレーね、それ。チャンピオンカレー派です、僕は。
そう。ちなみに、通称はゴースタで決まったみたいね。で、ゴースター、こけら落としで、その、まあ、オープン戦というか、プレシーズンマッチか、
はい、
戦うときには。で、お隣、富山と、やりました。
カターレじゃねえや。
いや、カターレでいいかな。うん、カターレ、
富山。
うん。カターレ、富山
で。あ、ごめん、からんかった、今。
カターレ、富山と、プレシーズンマッチをやって、1対4だったかな。
マジか。
負け。
結構な負けだね。うん、
で、その1も PK っていうしょっぱさで。
しょっぱいな
大丈夫かいなと思って始まった開幕。これはもう、まあ、本当のというか、まあ、ゴーゴーカレースタジアムでやる、公式戦一発目。今治 FC かな ?FC 今治か。相手に1対3、負け。
だから、今、ナウの、あの、治ると書いて今治。
あ、今治、そう。
あの今治今治どっちなの
今、あ、そっか、今治。
今治。
あ、でもそっか、今治もこれ今、首位走ってるから強かったんやな。あ、え、あで、ちなみにその次、FC 大阪。大阪第3のチーム。
そうなんや。
FC 大阪。そ
んなおるんや。
はい。相手に、2対6。守備ボロボロやんけ。
6。なかなかサッカーではあんま聞かん数字ですね。
ねえ。そう。いや、あの、ツイッターだけ見てると、あの、金沢のツイッター、まあ、これがまあ、いろいろあるんやろうけど、あの、ゴールしかツイートしてんのやってね。だから、ゴールつって、ゴールって、草津がやってる、お、やるやん、ツイゲン、2点決めたんやって、パッて見たら、その時点でも2、4とかで、ダメじゃん。終わったら2、6やったっていう。
もう、太平正彦の声が、虚しく響いてくるな。
で、その次が、アウェイで、あの、あ、例の、あ、J リングカップになってるな。ルヴァン杯、ルヴァンのことだよね、多分これは。J リング杯、ファーストラウンド、1回戦。八戸、バンラーレ八戸。同じくこれ J3 のチーム。相手に、0-0 PK 負け。
ありゃどうしたサッカーで強くなれるん不思議や
ねって言って、その次、3月16日、宮崎。これまた変わった名前だったな、確かこれ。テゲバジャーロ、宮崎。
テゲバジャーロ。まあ、杖でも他の国県からしたら、いい、何やこれって思われるとるんやろ。
まあね、テゲバジャーロ、由来とか出てくるかな。
テゲバジャーロ。
はい、テゲバジャーロの意味は、あ、やっぱり、宮崎弁のテゲ、過去すごい、に、スペイン語の牛、バカと鳥、バジャーロを組み合わせ、無理やりだな。
どこも一緒よ。
ね。別に、バカパジャーロでいいんじゃねえのって感じがするけど、まあ、テゲバジャーロ。はい。まあいい。テゲバジャーロ相手に、アウェイで 2-0、やっと勝ちました。
ああ、おめでとうございます。
初めてのクリーンシート。
クリーンシート、はい。
うん、いやなんというか、やっと勝ったって感じで。で、直近、昨日、おととい、水曜、祝日。
はい。
一応、ダービーマッチ、富山。
北陸ダービーということでしょうか。
うん、そう、福井がいないから、ここ2つ
やってる。あ、福井おらんのや。
福井、福井に J リーグ。
福井サウルスみたいなのがおらんの
いや、まあ、適当に言った今。
適当に言った。
サウルコス福井ってチームが。
惜しい知らんかった。
まあ、 何年前かなまで J リーグ目指すって言ったんだけど、潰れたはず。ああ、
そうなん
や。2018年、解散。
ああ、ちょっともう最近まで、最近でもないから、
創設が2006だから、確かスウェーデンのちょい後に立ち上がって、一時そう、北信越リーグがサウルコスと、スウェーデンと、あれもいた、長野の、今、長野、パルセイロか。パルセイロ長野。当時はエルザって名前やったけど、と、松本山が。
あ、それ有名なやつや。
うん。松本山がいて、この4チームがみんな J リーグ上がりたいって言って、北信越一部にいて、
うん、
そこを、門番する、新潟のチームっていう。アルミの関係チームやったらちょっと忘れたけど、あ、JSC、なんかジャパンサッカーカレッジって、なんか、うん、大学
大学、
うん、そこが結構強かったみたいで、この4チームがプロ目指すって気合い入れていってそこに優勝されるみたいなのが確か1シーズンか2シーズンあったはず。
へえ。
そこから確か山川が
さっき山川はそれなりに上がっとったよね。
確か長野が先なんだよ。長野が先に J フル行って、山川が次に J フル行って、制限が J フル行って、サウルコスが残されて、
あ、
結局そうね、うん、J フル上がってないんだな。うん、
そっか。まあね、福井サウルス、
うん、欲しいね、サウルコス福井。そうだから、まあ、そう、福井はいないから富山と、まあ、ダービーマッチって感じで今やってるみたいで、富山のスタジアムで、これは 1-0 で負けてるね、0-1 というべきか、はい、ただまあ一応スタートのめっためた具合からは立ち直ったと見ていいのかな。
今日のマニアック具合も心配ないです
いいんだよ、もう喋りたいこと喋ってるだけだから。まあ、ついでにじゃあ J3 の話していくと、
J3?
だから、まあ、ツエーゲンいる、
はい、
実はそのさっき言った長野パラセロ、そして松本山川も J3 です。
え、もう山川もう J3 な、今
J3 です。
あ、そうなんや。
なので、
田中ハイマとかってね、もう今おるか知らんけど、
あー、いたね、田中ハイマ。さすがにもういない、
もういないんじゃない、さすがに。
田中ハイ
マでも、まあ、だいぶ怪我で、
うん、
痛いでやられてたから、
いうね、少なくとも見当たらない、見当たらない。
そっか。
そうだから北信越ダービーとか、なんか新幹線何やらとかって何やできるんじゃないかなっていう。
やっぱそれなりにでっかい都市が強いん、やっぱ都市の問題なのかな。
まあ、もちろんその経営の安定とか、
そうそうそうそう、
スポンサーの付き合いさって
、みたいな、お客の入る量とか、
うん、それはまあ間違いないやろね。まあ、その東京に何チームあんのみたいな話とか
ね。東京とかはその分分散されてしまうかもしれんけど、
まあ、でも分散されながら、みんな J2 とか、
東京は FC 東京、ヴェルディ東京、
あれ、最近話題になった町田、
あ、
はい、町田マレ東京、町田ゼルビアね、
はい、
あれも東京、J1 はさすがにそんなもんかな、J2 だと、J2 だと、あ、いない。あ、藤枝は違うね。さすがにいないか。
で、何月か。
あ、まあまあ、そう、何月、まあ、あれ、関東やけど。あ、さすがにもういないか。YSCC 横浜は違うね。うん。まあでも3チームいる。まあ、まあ、ロンドンほどではないけども、
うん、
いるね。
ノースロンドン。
サウスロンドン。
ウ
ストロンドンとかね、いろんなある。うん、だからまあ
マスターリング大変だった、名前直すの大変だもんな。
うん、だからまあまあまあまあ、まあ、あんまりよ、まあ、できればこれ J2 ぐらいでやってほしいけども、まあ、北信越が固まってくれたから、まあ、近場でダービー的な盛り上がりっていうのができるのかな。
ダービー的な盛り上がり、
実際その北信越リングの時、結構金沢と、特に当時は長野かな、バチバチやったはず。エルザ、長野エルザ、
北信越は一応ダービー扱いだよ、そこの幅は。
というか、まあ、北信越リングで一緒にやってた、
うん、
まあ、その、J 目指しながら立ち回ってた。
昔の仲間みたいな。
昔のライバル。
はいはいはいはい。
元ライバルが結局、状況としては、山川も J1 一旦上がっちゃったりとか、
うん、
パルセールが多分一回も J2 上がったっけな、ぐらい。で、まあ、金沢が後から来て、追い抜いて J2 上がってんだ。でその間にパルセロも J3 落ちてしまってとか、カターレも J2 常連やったのがもう先に落ちてしまって、
うーん、
金沢がなんとか J2 で踏まったのが、まあ去年で終わっちゃって、
うーん、
合流結果、はい、石川県を含めて北信越、北信越と、まあ新潟が1 J1 かな今。
まあアルビレックスは強いもんな、うん、
まあ、アルビレックスまで行った時 J2 で、J2 の下の方までなんじゃなかったっ
け。アルビレックスっていまだにその観客数めっちゃ多いでおなじみやった気がする。昔はすごかったって聞くけども。
まあ、昔はだって、あの、いわゆる、あの、無料券配りまくり。
あ、そういうことです。あの、うん、あ
の、まあ、まあ、これも問題じゃねえか。まあ、あの、アルビー、フォームスタジアムめちゃめちゃでかいからね。
うんうんうん、
あのワールドカップに作ったスタジアム引き継いだから、あれ、4万とか入るんじゃなかったっけ。
そうやね。そのイメージを。
だからまあ、ガラガラにするくらいの叩けんで埋めるっていうのはあれなんじゃね。来てもらえれば。
え、そんなもん、あの、ラーメン屋が煮卵券配っとるのとは、わけが違うよ。
でも、そう、アルビーも確か初期2000、まあ、0年代はそれで批判もされてたと思うけど、まあ、それで来た子がやっぱり大きくなって、ちゃんとお金払ってくるようになったとか。
ああ、なるほど。
まあ、じいちゃんと。
ああ、まあ、投資だな、それは。
そうそうそう。だから先を見せた投資。もちろん、それは延々続ければ、マイナスが膨らむんやろうけど、っていうのがあったと思う。集客までちょっとパッと出てこないなぁ。よいしょ。
あれよ、名前も出てこんけど、わあ、もうアルビで有名な選手おったよね、昔、10年ぐらい前に。
名前出てこん。10年ぐらい前は分からんな。
出てこんな。
え？あ、びっくりした。これ、同姓同名か。
矢野貴章やったっけ。
ああ、いたね、矢野貴章。うん。うん。
まあ、時期ぐらいしか分からんけど。
代表に呼ばれたら、割となんか、ちょっと。
フォワードやね。
背高いし、けど、そんなにポストするわけじゃない。なんとなく、あの、クラウチを思わせるような。ピーター・クラウチを思わせるような。
今は解説者として頑張ってますよ。うん、
ちなみにそう、あの、アルビレックスにいますね、堀米雄斗って言ってびっくりしたね。
堀米雄斗、
そう。
あれやん。スケートボード。
そう。U の字が違うけど、読みは全く
違う。あ、そうなんや。
びっくりした。
ナイキ SB 契約。
ね、今、そう。アルビレックス去年までなんか誰か、なんか一人すごいのがおって、それが今、どこだったっけ、ベルギー行ったんだっけかな、まあ、なんか海外。
ね、あ、外国の方？
あ、いや、全然、日本のドリブラーで、小柄なドリブラーで、まあ、おそらくまあ、23、4、5ぐらいで、うん。まあ、なんかベルギーかどっか行って、だからおそらくまあ、ステップアップ見据えてっていう。
今はベルギーなんやね。ベルギー。昔はドイツやったけど、ステップアップといえば。
ベルギー、オランダ語、なんか三笘の例もあってっていう。
3-3-3しろ
は。あとは、そのプレミア見据えるんやったら、やっぱり英語がある程度使える県の方がいいって感じなんじゃない？
ああ、英語圏。
まあ、英語
圏。ベルギーで英語圏？
いや、一応、ベルギーは確かフラマン語とか、まあ、フランス語。ただ、あ、こう、マルチだから、英語も。確か、オランダ系の人で割ともう、英語と、まあ、オランダ語、英語。まあ、フランス語、ドイツ語みたいな感じで、
ミックスなんや。
平気でミックスしてるらしい。
まあ、ベルギーはお隣やから。
少なくともドイツ行ったら、ドイツ語っていうのがまあ第一言語であっちゃうけど、オランダとかの場合、割とそこが聞くんじゃなかったっけな、確か。ちなみに、出てきた、アルビレックス、直近の試合、2万2000入ってるんで、すごいね。
半分は待っとるってことや。
そうやね、キャッパーがでも4万ぐらいやった気がするんだけどな、あれ、うん、
大変やな、大きく大変やな、
マリノスが大変みたいな話やね。
日産
も最初一時あの国立使っとったから、本当あれでかすぎんだろっていう。
あ、やっぱりでも国立はほら、柄がお客さん入ったみたいに見えるから大丈夫。
調べたらやっぱりその電化スタジアム、すごいね、ビッグスタジアム、ビッグスワンが
今、ビッグスワンや、そうや、
ビッグスワンが今電化ビッグスワンスタジアム、
電化
電化って、向こうの家電メーカー、ヤマダみたいな感じなかったっけな。
ああ。
電化株式会社、旧電気化学関与。あ、違うかな、まあ。ああ、違うわ。小売りじゃないや。もうちょっと開発系かな。まあ結構でかいとこみたいね。まあいいや。うん。
地元の有名企業みたいな。
かなに、いや違う。電化は、電化、いや、本社東京。本社東京で、普通にで、普通に言ったらあれやけど。特に新潟に。
有名だ。
円があるわけでも、まあ、工場があるぐらいかな。ギャパー出ました。43,200。でけえな。
でかい。
いや、まあ、2,300か。ああ、まあ、22,000。まあ、半分。まあまあまあ。
十分やね、でもね。
こっから見たら、あ、じゃあ、ちなみに、もう、あ、もうちょっと、ツエーゲンは、ツエーゲンは、
ゴースターはど
んなゴースターってキャパなんぼなんやろな、って、ちょっと、もろ思って。ゴースター。ゴースター、まあ、まあ、なんぼなんやらな、もそうやけど。
ゴースターは東金沢駅の近く。
うん。
やけど東金沢駅の近くのゴーゴーカレーは潰れたぞ。潰れたっていうかなくなったぞ。
あ、ルネスの？あ、じゃあ、あれルネスのあれ潰れた？
うん、どなくなっちゃったっけ？
いや、あるんじゃない？
まだあれ？
あれ？
あれ？勘違いかよ。じゃあ俺失礼しました。
あれ？あ、え、つうかえ？これ合ってる？ゴーゴーカレースタジアム、ちなみに直近の試合2,434人。まあまあまあこんなもんかっていう感じの。
まあ北信越やからな。
え？ああ、だから収容人数やっぱり1万と444人。まあ5割、いや5割じゃないか、2割、3割入ってないぐらい。
はい、
こけら落としマッチが確か8000ぐらいだったんですね。
ちなみにツエーゲンのイメージカラーは何色なん？イメージカラーというか、あ、赤なんや。
赤黒のボーダーとか、まあ、赤黒の混ぜ合わせが多いかな、ユニフォーム見てると。
なんか微妙にグラデーションが濃くて、
うん、
なんか何色って言い難いなって思っとった。
なるほど。
北国新聞が強いっていう。
ああ、胸スポンサーのなんかロゴがでかいって感じかな。あそこはでも北国新聞のロゴってどうだった？ロゴってか、あ、普通にあのフォントで黒字で書いて
なかったっけ？なんか赤っぽいな、赤と黒のイメージはあるけども、うん、どっちが手段みたいな、なんかミックスしとるなみたいな。あのロッソネロまでいかんし、なんか
ロッソネロ。まあそこでいくと黒強いんかな。あ、
黒なんか
かな、わかんないけど、
なんていうか合わせづらいなっていうか、
合わせづらい、
合わせづらいというか、
何、おしゃれしづらい。
そう。なるほど。例えばユニフォーム持ってなくてもこの格好をしていけば、そのサポーターですよって思わせる格好が難しいなって思った。
あ、でもそういう意味じゃ赤が強いんかな。その俺
濃い赤、ワインレッド、ワインレッドは
じゃない、
じゃない、ワインレッドは
黒と混ざった感じの赤かな、
うん、あ、
血の色っぽいという
か。そうだね、内臓色。
そう、俺何回か見た時になんか T シャツ無料で配る日があって、
はいはいはい、
もらったシャツは赤、赤にその各なんかスポンサーがバババババって。
赤っていうのはどんな赤？
それもその黒、黒入ってる
感じの赤。インフィニティランみたいな赤じゃないよね。
見てないから、なんともいいけど。し、一応買った T シャツも赤に、まあそれ黒字で強い弦だったかな。まあ、やっぱ赤が、何が一番強いかって言ったら、じゃ赤いシャツ着ていけばなんとなく。
ああ、わかった。じゃあ、なんか今度行こうぜって言った時に、赤いシャツ着てい
けば。T シャツに、ああ、あげるよ、一枚。正直、もらったやつ、ペラペラの T シャツ。
いや、そこはもう自前で頑張る。
自前で頑張る。
インフィニティラン履いていくわ。
ランしていくの。
ランしていくわ。
うん。ああ、なるほどな。なるほど。あ、でもトヨタ、
ベンチンしてねえな。ビッセルって昔色変えたよね、確か。シル、リベントスみたいな色だったのに、今じゃもうなんかエンジ色やもんな、そういえば。
あー、そっか、楽天のカラーになった。そうだ、言われてみれば、イベントスのビアンコネーロ。
偽イベントスというか、もうウディネーゼというか、
だから、まあ、一応、エンブレムは相変わらずそのビアンコネーロだけど、気づいたら確かにエンジ色、まあ、その楽天カラーなってるね。じゃあ、アウェイキュニとかであるのかな、その当時の色は。
トリノの色じゃないっけ、もしかして逆になった。まさに逆になったんじゃない。
イベントスから
トリノになったんじゃない。
いやー、あー、そう、確かに。でも少なくともパッと出てくるのが黒基調だね、楽天の。あの縦縞はもうエンブレムはあるけども全然ないね、出てこないね。
そう、
悲しいなーっていう。はい、そこはもうその中で1時間37分。
もう大丈夫、後半大丈夫、今回大丈夫。最近あんまこういう感じにしてなかったけどさ、今やってみたらちょっと大丈夫かって思ってしまったね、
うん、途中で思ったけど。まあいいかと思って。
ちょっと、
まあ、いいじゃん、まあ、これぞローカル系雑談。
ローカルというかもう狭いな。
狭、まあまあさね、まあハンド、まあ、ハニ、え、 PFU からハニービー行って、そっから制限来たから、まあなんだろうな、方向性としては割とはっきりして
た。本当は、まあ、まあ、フッチが1年に頑張ってきたものの、ね、なんか、うん、形ではあるけど、
まとめ。
狭いな。
個人的な今日のハイライトは、テトさんが適当にサウルコスに近い名前を出したこと。すごいね。あれ、サウルコスって、まあ、恐竜ではあるけど、別になんか、なんだろうな。恐竜だから
サウル。
ああ、サウルスか。
いや、でもなんかダイナソーかと思った。
そう、なんとかダイナソー
ズ。ダイナソーズかと思ったけども。
多分ね、ダイナソーズは、ダイナソーズは野球かなんかだったと思うんだけど。
ああ、そうだよ。
まあ、でも、だから、むしろそのサウルコスに寄せてったっていうのはすごいなっていう。ヘッドさんのセンス。
センス
という感じでした。
なくなっとるやん、そのセンス。
はい。
はい。
はい。じゃあそんな感じで、今日話した内容は Twitter アカウントアジャラカ2021にまとめておくので、よろしく、よかったら見てくださいというのと、番組の感想はハッシュタグラジテケか、Google の投稿フォームから、よろしくお願いします。
ポスト。あ、してごめんなさい、嘘です。はい、
で、あとはこれ、当番組、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify の各アプリと、あ、また書き忘れた、あと YouTube で見れますんで、それぞれの各アプリで、星の評価なんかしてくれたら嬉しいですと。
2回押しましょう。
はい。2回したら消えるやん。
失礼しました、は
い。というわけで、第57回、こんな感じで終わります。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。